始まりました。お疲れ様です。ミリアクニャです。ですね、そろそろ、カウントダウンか、はい、聞こえてきそうな、感じですが、そうですね、年末のあの行事、目白押しというような、いよいよ時期に、入ってくるような、そんな、感じのですね、ところまでやってきたかっていうのを感じるんですね。本当にあのそうですね、スーパー行けばガンガンクリスマスソングは鳴ってますし、それが終わるとですね、もうすぐあの曲の方もですね、正月向きにチェンジされるという、もうでもだいぶあの、お飾り系の、はい、ああいうようなものもですね、所狭しとも並んでますので、そうですね、そろそろかというような感じもありつつ、私の場合はですね、やり残した感満載で、日々過ごしておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。まあですね、まあなるようにしかならないさというような、まあ諦め感も私の場合はあるのですが、まあそんな中なんですけど、まあ今年の、顔としてですね、まあそうですね、タイムという雑誌の、まあ、表紙の中で、まあ、今年一番の話題をさらった人ということで紹介をされた Facebook のですね、創業者の方なんですけど、今日はそのちょっと Facebook の、ことについて、冒頭ちょっと少しお話をさせていただきたいなと思ってるんですが、まあ私もね、あの、珍しいもん好きなので、ちょこっともあの、そうですね、妄想を書くために、はい、あの、使用させていただいてますが、そうですね、また Twitter とは全然違うようなこと書いてますね。そうですね、Twitter はおバカなことしか書いてないのでね、まあ最近あの、そうですね、タンブラーとツイッターとフェイスブック、これと、まあ、滞りがちなブログ、はい。この辺をどううまくやっていくのかっていうことが、よくわからなくなってきてるという、そんな、塩梅にもなってきてますが、はい。まあ、そんなところの中で、またさらに、まあ、フェイスブックまで手を出しておるということなんですけど、でもやっぱりね、フェイスブック、はい。なんて言うんでしょう。まあ、うまく使ってる人はうまく使ってるわけで。例えばなんですけど、あのよくもこれ取り上げられてるんですけどね、あの、まあ、何百万人とか何千万人とかっていう、ファンの方を集められるですね、アーティストの方、企業のそうですね、ページとか、まあ、そういうのも、あったりするわけですよね。まあ、それだけ聞くとやっぱ、世界的な、ね、ムーブメントなんてすごいなと思ったりするんですけど、まあ、そんな中やっぱりね、まあ日本人の方々でもうまく使われている方というような方がいらっしゃって、そうですね、まあ、何十万人単位でファンを、増やしておられるという方がですね、やっぱいらっしゃるわけですよね。まあ、その中でも、そうですね、まあ、そんな世界的に、名が通っているというようなわけではないのにというような、まあ、失礼ながら申し上げさせていただくとということなんですけど、まあ、なぜにというようなことがちょっと、書かれてたものが、あって、興味津々で見てたんですけどね、まあ、ターゲットを絞るだろう、何だろうとかっていうようなことがこうそうしたんじゃないかなというような、まあまあいろんなテクニック的なことはもちろん、書かれてたんですが、でもこれを見てなんですけど、私も単純に思ったんですけど、やはり何をするにもまずは豆さだなという、まあまあ名前は何を見とるさということでお叱りを受けそうな感じなんですけど、そうですね、このあの豆にやっぱり、ファンの方とコミュニケーションするというその基本的な、そうですね、まあ、接客業なら当たり前というか、そういうような、概念をきちっと、そうですね、仕事と同じようにきちっとやるということなんでしょうか。やっぱりそれでこうそうしてるという、やはりあのテクニックよりそういったことなのかというようなことで、私はそのような印象を受けたんですけど、はい、まあ、ちなみに、はい、ファッション関係の、メーカーさんの、ページでの、出来事でございましたが、はい、そんな中振り返ってみますと、ミリ自身どうだったのかというようなことで、まあ反省ばかりですよ。はい。そんな中ですね、本日のお題、今日は、再度またちょっとサボり気味でですね、ちょっと考え直さなきゃならんと思っている、時間的な、まあ、まず管理と言いましょうか、使い方と言いましょうか、はい、 その辺のことについてですね、お話をさせていただきたいと思っております。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけなんですが、そうですね、この手のことは、はい、よく取り上げさせてはいただいているのですが、もう本当にもうね、忙しさとかいろいろなものにかまけて、だんだんだんだんこうゆるゆるになってくるという、まあ、そろそろ、ふんどしの、締め時かなと思いまして、またそうですね、その、時間的な、管理というか、概念というか、はい、そのことについてですね、再度触れさせていただかなきゃなんねえという、そうですね、これはもう全く私自身の感じの、はい、ことは多分にあって、申し訳ないところはあるんですが、はい、ちょっとぜひともで、ね、お付き合い願えればなと思っている向きもあるんですが、そうですね、要は集中力は持続しないという、まあ、そのことに尽きるんですけど、そうですね、そんな中ですね、まあ、短期的な、はい、もちろん長期には無理なんで短期ということになるんですが、短時間いかにこう集中をして持続さすかと、はい、いうようなことをですね、まあ、中心にというか、まあ、そればかりなんですが、はい、お話をさせていただければなと思ってるんですけど、まあ、お話をさせていただければなというようなことじゃなくて、私実はこのことに関して困ってるんです的な話なんですが、はい、でですね、まあ、いろいろ、試みたりもしてるので、実践してることもありますからね、そのところも交えてですね、お話をさせていただかなきゃなんねえと思ってるんですが、まずそうですね、どれぐらい、現段階で集中できてるかというのはですね、まあ、難しいんですけど、まあ、おおよそそうですね、お恥ずかしながらなんですけど、まあ、私の場合特にそうなんですけど、行き詰まり感があればあるほど集中時間は短くなると、はい、いうようなことを繰り返しておりまして、そうですね、まあ、心に余裕がない時ほどやっぱり集中時間は短くなると、もうこれ致し方ないですよね、はい、まあ、そんな中でも、まあ、どれぐらいようやくやっていけるかなというような、ところでですね、まあ、若干、時間を計測したりとかっていうようなことを、ここ最近集中してやってますので、まあ、まあそこら辺から発表をせねばなんないというところなんですが、そうですね、まあ、お恥ずかしさ満点なので、そう、よそ言って言わないでくださいよ的なことにもなるんですけど、そうですね、最近自慢じゃないですけど、はい、一つの事柄やるのに20分は辛いですね。実際多分20分は集中できてないと思います。はい、そうですね、気がつけば、Twitter にコメントを入れていたり、 Facebook を眺めていたりというようなことで、もう下手したら10分ちょっとかもしれないですよね。はい。まあそんな中なんですけど、はい。まあ平均的なところを出して、見るとですね、まあこの平均的なところっていうのは、もちろんミリ調べなんですけど、はい。まああの、そうですね、特に根拠というのは、自分で iPhone で計測しましたというような感じのところなんですけどね。はい。まあ、そうですよ。まあ、実情を分かっておかなければいけないということもあるので、はい。まあまあ、それで、まあ、測った感じなんですけど、まあ、およそ、はい。さっき言ったところで、まあ、大体、まあ、15分から20分ぐらいの、はい。間ぐらいで、まあ、落ち着くと。まあ、そうですね。少なく見積もって、まあ、15分ぐらいはどうにかこうにかという感じの現状ではないでしょうかということで。でですね、まあ、これで、効率を上げたり、まあ、失敗、せない、しないようにですね、ちょっと下待てないですね、すいません。しないようにですね、やっていかなくてはならないと、いうような、ところになるのですが、はい。そうですね、まあ、トータルで1時間ぐらいかかる仕事であればですね、まあ、闇雲にだらだら1時間やってても当然できないので、まあそうですね、今のところこういう現状であれば、とりあえず区切るというようなところをやらんといかんだろうということで、そうですね、まあまあどういう表現の仕方が正しいか分かりませんが、ちょっとですね、ピリオド風に分けまして、はい、まあセクションでもいいんですけど、はい、まあ第1から第4までというようなことで、だいたいそうですね、1時間を4つぐらいに区切ったらどないかなるんではないかなというようなことで、そうですね、第1ピリオドから第4ピリオドまでというようなことで、で、しかも、だいたいそうですね、セクション別に同じような系統の仕事が、まあ、成り立つように、はい、区切りまして、区切りましてというか、まあそうですね、まあ、区切りましてという表現はいいのかどうかわかんないですけど、実際にやることですね。はい。具体的なやることっていうのを、まあ、リストに上げまして、で、今やっとるというような、現状ですね。で、そうですね、集中力が起きてき、まあ、これをやるにあたってなんですけど、集中力がこう、落ちてきてると。いうような時はどうだったかというとですね、無駄に2時間、3時間って感じですよね。はい。で、まあ仕事の効率だけを考えてみれば、まあ後で考えたらよく思うんですけど、こんな1時間もかからんとできるようなと思うようなことをやっぱり3時間とか2時間かけてやってるというようなことがですね、本当にもうここしばらく自分で多かったものですから、まあ、これはなんとかしなきゃなんねえぞというようなところの、まあ、第一歩の、はい、今回のこのお話なんですけど、はい、まだ、しかもなんですけど、やってる途中なんでですね、そうですね、まあ、途中の経過報告的な、うん、ことにはどうしてもなってしまうのですが、まあ、それでもね、何も、変化をさせないよりは、いい傾向にあるんですよというようなことを、ちょっとですね、そう、生々しい、感じの現状をですね、話題にも、触れつつというようなことにはなりますが、はい。まあ、実際、そうですね、やってみて、ダラダラ感はやっぱりなくなりますよね、はい。時間に区切るということはね。まあ、大変。そうですね。第一の効果としては気持ちが楽ですよね。まあ、精神的にね。はい。まあ、当然、長いスパンで、もちろん、できるのには越したことないんですけど、できないというようなことをきちっと認識して、まあ、とりあえず、そうですね。まあ、10分ちょいとか、まあ、15分。はい。まあ、大体、今回、私は15分に設定してですね、ものをしてますが。で、まあ、具体的にはですね、まあ、それをするまでには、実は予備的な仕事が増えるわけですよね。まあ、どういうことかって言ったら、段取りというやつを考えなくてはならないので、はい。その分は余計前に増えるといえば増えてしまうのですが、まあ、案外、その段取り的なことが功を奏している部分もありますので、その部分も含めてですね、お話しせねばということなんですけど、まずなんですけど、その気が楽というような点で、やっぱり若干集中力は以前より増してるような気がしますね。はい。まあ雑音が気にならなくなると言いましょうか。はい。で、そうですね。 まあ、プラスなんですけど、実務的なこともやっぱり工夫しますので、ね、はい。まあ、どういうことかというとですね、まずそうですね、やることをきちっと段取りとして決めてですね、まず先ほど言ってる、第一ピリオドはこれとこれとやりますっていうようなことを決めてですね、その折になんですけど、はい。もちろん、日頃よく、何をやって時間を潰しちゃってるかというようなことも、つぶさに自分に正直にノートに書き出しましてですね、はい。それをまあ排除していくという方法をまあ取るんですけど、はい。まあまあひどいもんですよ。まず一番多いのがやっぱり iPhone いじりですね。はい。これはもう病気ですよね。まあ、とりあえず iPhone いじってますよね。で、まあ、そう、まあの、まあまあまあ、ぶっちゃけて言いますと、まあ具体的に何を、やってるかというとですね、まあ具体的にいろいろまあ実際に書き出してみたんですけど、そうですね、ツイッターのクライアントである、まあ私は今シンプルツイートというのと、ツイッターレイター、はい。この二つを大体使ってるんですけど、まあなんで二つ使ってるのかというと、私の環境ではですね、本当はツイッターレイターさんをずっと使いたいんですけど、なんか読み込めない時があるんですよね。なんかそうですね、まあ、ツイッターさんもクジラマークが頻発してる時とか、はい、そんな折にはシンプルツイートがいいということで、どうしてもこう2つ使ってるんですけど、はい、まあそれを使うの多いですね、まずね、はい。で、ミリ調べの次によるとですね、だいたい次は Facebook ボタンに手がいってると、はい、そうですね、まあ、これも、単純に暇つぶしという感じなんでしょうか。まあ、自分の中では情報収集と称してますが、まあそうですね、結局書き込んだりしてますので、まあ、そういうことをやっちゃってるんでしょうね、はい。またそんな感じでですね、で、次はですね、iPhone いじりで一番よく、あ、そうですね、次の場合に、あ、ちたまってなすいません。次によくやることはなんですけど、はい。Twitter、Facebook の他は何なんだって、まあ、タンブラーもあるわけですよね。はい、タンブラーボタンに。まあ、大体、この辺のですね、ソーシャル、ネットワーク系のもの、はい、を非常によく触ってると。いうようなことで、いかにこれの情報と隔離させるかということをまず一番初めに考えなくてはいけないというね、これも作戦の第一に、はい、持ってきましたね、はい。で、そうですね、今の全体を、まあ、iPhone いじりというような、カテゴリーに、するとしますと、次はですね、超ロングなコーヒータイムですね。まあ、これが超ロングなコーヒータイムだけでしたらいいんですけど、まあ、実は実はなんですが、コーヒーを飲むと、まあ、以前はそんなことは全然なかったんですけど、最近は特になんですけど、お菓子をよくつまむようになりましたね。はい。まあ、長いんですよ、非常にね、これが。はい。で、まあ、この辺はですね、いずれにせよ、まあ、コーヒーとかは、嗜好として、そうですね、たしなむわけですから、時間はもちろん、取ってですね、まあ、これ自体はやめるということはもちろんしませんし、はい、いかにどう、いうふうに、このコーヒータイムという時間を使うかというようなことをもう一回考えなくてはいけないというような、これがまあ大体第2番目の問題ですね、はい。まあ、3番目はですね、はい、毎度配信に関わってくることなんですけど、超ロングなお散歩の時間ですね。はい。まあ、これは、はい、前お話しした通り、ちょっとしばらくこれはやめれないです。はい。そうですね。もうここの部分は、なかなか現状として難しいですし、で逆にプラスの面もありますので、まあ、このことはステイと言いましょうか。はい。そっとしておこうということで。はい。まあ、主に、そうですね。時間潰し系の、無駄な時間をとっとると思われる、最初の2つですね、 iPhone いじりとですね、超ロングなコーヒー、はい、これを、どうにかせねばならないというようなことをまず一番初めの課題としてですね、取り上げて考えてみました。はい、そうですね、まあ意図も簡単な話になるかもわからないですが、はい、まず最初の、そうですね、排除しなければならない、 iPhone いじり。そうですね。まあ、これは考えに考え抜きまして、はい。まあ、結論としてはですね、すごくシンプルに、目の前に置かないという、はい。そうですね。まあ、おおよそ皆さん、検討はついたかと思うんですが、はい。そしてですね、まあ、それと同時に、なんかやっぱ触ってないと寂しいというものが、まあ、どうしてもありましたので、そうですね。ネットサーフィン系のものも、はい、立ち上げずに、今まではですね、まあ、ぶっちゃけて言いますと、書見台の上に iPhone を置いてですね、まあまあいつでも、はい、まあまあ四六時中見られるような状態で、しかもそうですね、ブラウザーも開きっぱなしで、もう Facebook やら Twitter のクライアントやら、そうですね、しかも仕事で使うソフトも開きっぱなし、全部開きっぱなしですね。はい。まあ、そんな状態でありましたが、そうですね。まあ、直接その時にやる、関係のないソフトウェアも全部閉じると。はい。で、iPhone も物理的に遠いところに、遠いといっても、まあ、5メーターぐらいなもんですが、向こうに置くというような、ことを手始めにしてみました。まあ、結論なんですけど、まあ、結論と結果なんですけど、はい。案外思ってたより効きます。はい。そうですね。私の場合、もともと邪魔くさがりなので、その5メーターが邪魔くさいと、いう、ことでですね。まあまあ、いいやというようなことで。そうですね。まだメリハリが、つくようにというようなことで、そう、まあ、最近の感覚でしたら、その、まあ、先ほど言ってる第1から第4のピリオド、はい、が全部終わるまでは特に、そうですね、電話とかかかってこない限りなんですけど、まあ、かかってくるとね、これ仕方がないので、手を伸ばさなくてはならないんですけど、はい、かかってこない限りなんですけど、触るというようなこと自体を、物理的に、話して、これはこうそうしてると。いうような結果に相なりました。はい。で、そうですね、2番目の、問題ですね、超ロングなコーヒー。そうですね、これは結構難しくってですね、どうしようかなというようなことでいろいろ考えたんですが、はい、そうなんですよ、ゆっくり飲むというようなところの部分をですね、先ほど言った、まあ、3番目のステイのにしておきますという、まあ、散歩の問題とですね、合体させまして、はい。まあ、コーヒーをゆっくり飲むというのは、もう散歩の時、あるいは行く前、はい。その時にもう集中させばいいんじゃないかというようなことで、まあ、なへに、だからといって仕事中飲まないってことではないので、はい。その、だらだら、音楽を聴きながら、iPhone をしながら、コーヒーを飲むというような悪いこのシチュエーションを断ち切るというようなことが主な目的ですから、はい、まあまあそのような、環境をですね、あえて、はい、作りにくくというか、まあ、しにくくというような、配慮のもとというようなことになりますので、はい、その辺をまあ考えると、まあ、そうですね、散歩の折に全部やってしまえばいいかなという。まあ、その代わり、はい。まあ、散歩するというような、ところの決めたこの時間帯はですね、まあ、極端な話、ゆっくりコーヒーを飲ろうが、iPhone を触ろうが、まあ、良いということにしてですね、はい。逆に仕事の方はですね、なんて言うんでしょう。もうそういうものは触らないというように、するというふうに、とりあえず、小兵器となるもの、約5、3つ、はい、統廃合含むですが、はい、まあそんな感じで、やってみました。ですね、まあなかなか、はい、今のところまでうまいこと言ってますよっていうことなんですけど、まあこれもね、しばらくすると横着になってきて、飽きてきたりしますので、まあこの辺が今後の課題にはなりますが、はい、まあそうですね、案外途中に、その、携帯とか触らない、とかですね、そうですね、結構、手持ちぶたさというんでしょうか、はい、なんか持ってないとっていうような部分で最初のうちは変な感じだったんですが、まあ、最近になるとそうですね、まあ どれぐらい持続してるのかというようなことが目視で分かるように、私は仕事柄っていうのもあるんですけど、前にカウントダウンタイマーとか、タイマー類は結構いくつかですね、ソフトウェアタイマーじゃないです。はい。きちっとした、キッチンタイマーであるとか、そうですね、キッチンタイマー以上のものもタイマーかける必要がありますので、具体的には8時間とか10時間とかそういうもんですけど、そういうのもかけたりしますので、そういうプログラムタイマー、はい、も、目の前に配置してですね、目の前に配置してっていうか、目配せで届く範囲と言いましょうか、ちょっと目で見て確認できる範囲のところに置いてますので、はい、そのうちの一つをですね、カウントダウンさしまして、約、はい、15分ぐらいな感じの、ところでですね、やると。で、そうですね。思ってる以上に早く終わった場合をどうするかとか、思ってる以上にかかった場合をどうするかっていうようなことを非常に最初悩んだんですが、はい。タイマーが鳴ったらとりあえず止めて考えるというようなことにしました。はい。で、そうですね。なんて言うんでしょう、手前の場合なんですけど、はい、は、次の仕事にもう、いきなり行きます。もうなんて言うんでしょう、例えば、第一ピリオド分が第一ピリオド分の時間の枠内で済んで、なおかつという時は、次の、仕事をやると、はい、いう風な形で、そういう風に、とりあえず決めまして、はい。これ案外いいですね。はい。そうすることによって。で、最終的には第4ピリオドが余るというようなことにも、なるのですが、それはそれで、もう休憩に使えばいいというふうに、その代わりそうですね、休憩の時間をその部分に長めに使うというよりも、早く取ってですね、後ろに、はい、ずらした時間をですね、最終的には、早く帰るだの、そうですね、ゆっくりお昼に行くだの、なんだの、お昼を作るだの、はい、そういった時間に当てようというようなことで、そのような形で、早い場合はそのようにしてます。で、遅い場合はどうするのかと、これはもう、やるしかしゃないんでね、いろいろ考えたんですが、はい。これも全く、さっきとちょっと逆なのかもしれませんが、後ろ食い込ましてでもとりあえず終わらすというような、難しいんですよ。時間で区切っても、絶対的なこの、仕事の出来高量というんでしょうか、はい、それでも上限はないんですけど、下限の部分ですね、最低これだけはするというような部分、はい、が、一応足かせとして決めてますので、それを下回った場合ですね、はい、これはもう勝負かけんとしょうがないということで、やってます。で、それでも、タイマーが鳴った時は一遍、ストップさせます。はい。これが今までダラダラしてたんですけど、はい。このストップをかけるというようなことによってですね、案外、私は今のところ効率が上がってるように思うんですが、はい。ちょっとそのことについてちょっと、お話をさせていただきたいなと思います。はい、そうですね、途中で、止めることによっての、メリット的な、感じのことをですね、ちょっと、お話ししておきたいなと思うんですが、なんて言うんですかね、一種太鼓会系の、はい、ノリが感じられる部分でもあるのですが、そうですね、時間をやっぱり、そうですね、やっと今回のテーマ性に近いところに入ってくるのかもわかんないですけど、時間を常に意識するっていうことによってですね、単純な言い方すればどないかしようというような、はい、感じの、なんというんでしょう、作用が働くような、そんな私はイメージがあります。で、そうですね、そんな感じに、自分を自分ではめてしまえるという、感じがありまして、そうですね、あんまり欲張らない程度に、この欲張らない程度にっていうのはすごい、実は自分の中ではすごい、大事なんではないかなと今のところ思ってるんですが、なんて言うんでしょうね、こう、いや、もうちょっとできるから、もうちょっとって先延ばしすると、案外こう、ダラダラするような感じがしてなんですけど、はい。そうですね。よほども大丈夫と というような感じでなければ、時間の方はもう短めに、設定しておいてですね。はい。まあ、どちらかというとですね、まあ、ちょっとだいぶ細切れになるかもわかんないですけど、早く終わればですね、まあ、早く終わったなりの、時間で短縮してしまうと。まあ、そうですね、縮尺を10分とかっていうような形で、決めなくてですね、まあまあ、究極的にはとか、まあ、最終的にはなんですけどね、まあ、いつも15分というぐらいのかかってきた作業を大体、そうですね、じゃあ今回は、10分でやろうとか、9分でやろうとか、8分でやろうとかっていう形の、はい、短縮ができればなと。はい。まあ、それによって、なんと言うんでしょう。こう、トータルの、こう、できる、まあ、セット本数とでも言うんでしょうか。はい。取り組み本数をですね、増やしていければいいかなというような、感じの作戦に、まあ、一応思ってやってるのですが、はい。まあそうですね。今のところまあこんな感じで、とりあえずはまあ単純なようですけど、まあこれ実はね、何回もトライして、頓挫して、中だるみしてとかっていうようなことを繰り返しては言いますが、はい。そうですね。やっぱりもう一回ダメならもう一回一からやるとね、まあそう、同じ失敗はしてはいけないと言いながら同じやり方でもいいと思うんです。まあ単純に私の場合のテーマは、はい。やめないことが続けられることっていう、もうこれ、そうですね、この言葉を踏みしめていつも考えておりますので、はい。で、そうですね、まあその時間的な区切りというような、はい、ことをですね、本当にきちっと概念として持ってると、なんて言うんでしょうね、途中経過の時にちらっとこう、目配りをこう、まあ先ほども言ってましたけど、目の届く範囲に、まあ、それが置いていると、時計とか、まあ、タイマーが置いていると、はい。その途中の段階でもですね、やはりちょっとピッチが変わったりしますのでね、はい。まあ、今のところなんですけど、いい傾向にあるなと思ってます、はい。まあ、ところがなんですけど、油断してはならないという、まあ、これは特に私だけの話なのかもしれませんが、そうですね、まあ、大概はね、まあ私が取り掛かる物事っていうのは内側から常に崩壊していくんですけど、まあそうですね。ある作家さんがそういう風に書いてましたね。まあ、外圧より内側というね。そうですね。自分がもういいやと思った時の、瞬間に何もかもが続かなくなったり、しなくなったりというのが非常に私の場合多いパターンなので、はい。そのまあ、モチベーションというんでしょうか。はい。取り組むぞっていう、その、なんというんでしょう。熱い思いというのをどんだけこう持続できるかというね、ところなんで、まあそうですね、長くしんどいよりもライトポップな形で本数をいく方がいいというような感じの方が私には向いてるようなので、はい、そのような、形でまあ一応今は変化をさせてきてるというところなんですけどね。でもどうでしょうね、今後ちょっとそうですね。もうちょっと重量級の長時間というのも考えていきたいなと思うんですけど、ちょっと今のところ難しそうなので、いつになることやらということなんですけど、まあまあ、まあ、結果としてね、これで今まで通りよりかは、早くですね、物事がピッチよくこなせるということであれば、まあ、そんでいいんではないかなという感じもするのですが、まあ、で、そうですね、問題は、実際、それで、集中度合いというんですかね、それがどうなのかっていうようなところをちょっとお話ししとかなければなと思う部分もあるんですけど、そうですね、短いとどうにかなりますよね本当に単純な話なんですけど、長いとなんかね、サイクルみたいな、こう、はい、波みたいなのが自分の中でも感じたりするんですけど、短いとこう勢いだけで行ってしまえるというね、感があって、ある種どうなんでしょう、ちょっと一種の病気かもしれませんが、こう、そうですね、カウントダウンタイマーがゼロになる前に終わった時のその、終わった時というかね、終わって、まあ、タイマーを途中で止める時のね、まあまあ、まだこんだけ残ってるじゃん、時間がっていうことでね、その時に、ある種こう、やったったぞ感というんでしょうか、やったぞみたいな、こうね、感じの、まあ、熱いものまではいけませんけどね、一種のこう脱力感的な解放感というんでしょうか、あ、終わったというね、まあ、それが感じられてるんでね、結構その辺のところは なんて言うんでしょう、一応メリハリという点でも、終わった感があって、でそうですね、こまごましてると休憩もそんな長くならないのでね、両方ともにいい傾向に今のところ働いてますね。はい、そうですね、その、超ロングな、はい、コーヒーの件もお話せ、あとコーヒー休憩の、はい、件もお話せればならんのでですね、はい、で次はコーヒーの、休憩の、はい、お話をさせていただきたいと思います。はい、そうですね、まあ、あの休憩の、そうですね、だらだら、長いコーヒーもどなかせな、ならんというような、ところの向きのお話も、はい、ちょっとあの変化を加えさせていますので、そこら辺もお話をしておきたいんですが、そうですね、今まではまあその、まあ、暇に任せとっていう言い方は正しくないんですけど、まあ、実はね暇じゃないんですけど、はい、あの次やる気が出るまですごく、まあ、時間がかかると、まあ、なんて言うんですかね、まあ、適当に自分の中で言い訳しながらこう、時間を潰しておったというのが、まあ、実際のところだろうというようなところで自分に結論付けた後なんですけど、はい、まあ、これをどういうふうにこう元に戻すかというと、やっぱりこれも、時間で区切るしかしゃないという、結論に足してですね、そうですね、まあ、先ほど言ったように、ちょっと余計前に時間がじゃあって言ったら、まあ、単純な話、そうですね、5分プラスしてとか、まあ、そんな感じで、でも時間を区切らないっていうようなことはもうやめました。はい、とりあえずあのその時間になれば、帰ると、まあ、主になんですけど、そういう休憩の時にはそれこそ、時間の概念というのをですね、感じなくって、また今のところ私はね、休憩とか散歩の時はですね、そういったことを感じたくないので、はい、そうですね、まあ、予備輪的な感じにはなりますが、そう終了5分前とか、まあ、そんな感じに、なるようにしてですね、はい、そうですね、休憩といったって写真撮ったりとかしてますから、はい、それまでに帰る準備をしなきゃならんとか、なんとかがありますので、はい、まあ、これもタイマーをかけてると、はい、最初はね、違和感すごくあったんですよ。休憩まで時間のその、なんて言うんでしょうか、管理と言いましょうか、そういうなんて、休憩になるのかなとか、どうのかと思ってたんですが、まあ問題はなんですけど、その、次に、仕事に取り組むときに、あんまりにダラダラすると、エンジンかかるまでに時間がかかるという、いや、パターンのやつですね。はい。これがなかなか手強いんですよね。そうなんですよ。で、波に乗るまでに、こう、すごく時間がかかって、で、もうちょっとで波に乗るかなと思いながらも途中で、ストップになったりとかっていうことが、繰り返してましたので、もうこれも思い切って、じゃあ同じ方法とか、こういう、ぬるい考え方がダメなのかなというようなことで、はい、ここ最近そのように、しました。そうですね、これも今、お話しできる通りなんですけど、まあそうですね、全然うまくいってなかったらネットラジオで喋れるかだよという話ももちろんあるんですが、はい、今のところ、こうそうしております。はい、そうですね、まあちょっと前の仕事がまあ早く終わったので、例えば5分プラスとか、なんか5分得したような感じで、休憩も取り組めますので、案外、あれですね、時間決めて休憩しようと思ったら、取れますよね。はい。で、そうですね、日々のその、なんて言うんでしょう、細かいというか、その、そうですね、ピリオドからピリオドの間の、小さい休憩もですね、5分とか、まあ、10分とか、7分とか、なんか、中途半端な感じで、まあ、適当に、決めたりね、もちろんなんですけど、まあ、外自販機へ、ギーカちゃんという缶コーヒーを買いに行く折でもなんですけど、時間を決めたりとか、もちろんしてるんですけど、はい。ちょっと最初のうちはね、あまりにスカタンな設定と言いましょうか、その時間でそんなとこまで行けるかよとかいうような、感じのものが多かったんですけど、はい。最近ようやく慣れてきて、まあまあ大体そうですね、よっぽどそのユレギュラーとかが、ない場合、まあユレギュラーというのは、なんか知人に急に、行った先で会って喋るとかね、はい、まあそんなことなんですけど、まあその際にでもなんですけど、やはりあの次回の、じゃ時間の、はい、そのような形で思っているとですね、あんま長話とか無駄話しない ですよね。はい。まあそういうのもいい傾向なんかなと思いつつ、はい。そうなんですよ。結構ね、やっぱメリハリ感がついてきたかなと思うんですけど、まあこれもね、先ほどの話のお話の通りなんですけど、今はという、まあもちろん前提はつくのですが、はい。わりかし、うまくいってるような、気がしますので、まあそうですね。ここら辺もですね、休憩といえども、はい。何分間休憩するということをですね、意識してみるという、ことはですね、案外最初は辛そうな感じにも思うんですけど、いいかもしれないなというような、ところでですね、そうですね、おすすめしますまではいかないかもわかんないですけど、はい。まあ、私はこの方法でないとできなかったので、はい。そうですね、一応そのように、なんかそんなこともミリは言うとったような的な形で考えてみていただくのも面白いんじゃないかなと思います。はい、エンディングです。そうですね、まあこの時間、そうですね、時間をコストとして考えるとっていうテーマはですね、ちょくちょくと、このアンナチュラルでも取り上げさせていただいてるかと思うんですけど、そうですね、まあつまみ食い的な感じですけど、でも本当に難しいですよね。まあ、コストとしてどう考えるのかっていう部分もありますし、かといって自分だけが勝手に動いて、勝手にできるというような、ことならこれほど楽なことないというね。まあ、いろんな、そうですね、周りのニーズにも当然合わせていかなかなんねえと、いうものが複雑に絡み合ってきますので、もう本当に、自分のペースも満たしがちになりますし、その辺をいかにこうね、乗り切るかとか、そういうなんかもう、精神的なお話にも最後はなんのかもわかんないですけど、はい。まあでも、そうですね、まあ、前の時にもこうリズムを作ってというようなことで、まあ、ハンスケさんと二人でね、お話ししてた時に、そうです。まあ、そのような形で案外、リズムを作らなくても俺はいけるんだよねっていうような、まあ、形でね、本当に、マイペースで淡々とできる方本当羨ましいんですよ私。はい。まあ、私の場合は、そうですね。まあ個人的にも感情の起伏が激しいというのもありますし、はい。まあでもこのまあ、オーソドックスといえばオーソドックスな技なんかもしれないですけどね。はい、自分で、なんて言うんでしょう、こう歯車がどの位置に来ていますというようなことを意識、するとかですね、そういうふうに仕向けると、いうような、ことをですね、ちょくちょく、問題がですね、なんて言うんですか、ぶち当たってくるというか、はい、最近マンネリ化してダメだよなとか、サボってきてるよなとか、そういった時には、案外、はい、効果的なオーソドックスではありますけど方法ではないのかなと。まあ、私は思ってるんですけど、もう単純ですよね。本当に、時間を計って、ゲーム感覚バリバリでというか、そうですね。そういった要素も持ち込んで、まあそうですね。自分の意識としては今、まあ、仕事をしていますというような、はい、ことをですね。まあ、本当に自分に言い聞かせてという、まあ多分ね、この言い聞かせてる部分がかなり、はい、大きいのではないのかなと、はい、思ったりもするのですが、まあ、とはいえなんですけど、一つ本当にいいことがあるとすれば、今まで抽象的な形で、はい、思ってた仕事の量なんですけど、はい、この時間でできるとか、そうですね、精度とかそういったものはまた別の指標がいると思うんですけど、単純な話なんですけど、仕事をこなすという点の、時間ですね、それはもう本当に、より具体的に当然なりますので、その辺をあれですね、過去と現在と比較する点においてもなんですけど、やっぱりいいと思いますね。まあ、ここら辺のことがですね、あやふやなままとか結構勘のままとか、いや以前はそうだったし的な、感じで、ずっと済ましておいた部分っていうのが、もう一回きちっと把握できたりしますので、そうですね、この辺もまあ効果大というか、はい、そんな感じでもありますね。はい、そんな形で本日のアンナチュラルお開きにさせていただきたいと思います。本日はですね、時間の管理といいましょうか、 はい、それをすることによってですね、メリハリをつけて、はい、またですねダラダラした感じがミリは復活してきましたというお話をさせていただきました。というわけで、また次回よろしくお願いします。ミリアクニャでした。